章の話を思い出してください。ここでのテーマが望みの怒りということで、19節ですね、6章の19節で、この望みは私たちの魂のために安全な確かな怒りの役を果たしとありましたですね。私たちがイエス・キリストを望みとするときに、イエス様がどのような方なのかということをますます知っていくときにですね、それがちょうど私たちの魂の中で怒りとなってですね、何か漂流することもなく押し流されることもなく、この安定しているんだ、そういうクリスチャン生活を歩むことができるんだということを学びました。私たちはとかくテクニックを知ります。こうすればいい、ああすればいいっていうですね、そして自分が何かすることによってですね、この自分の救いを確かにしようとしますけれども、それは間違っていてですね、イエス・キリストという英語で言うとパーソンですね、ご人格と言ったらいいんでしょうか、イエス様ご自身をですね、この希望としていくときに私たちは安定していくんだという、そういうことをですね、学んで、で最後のところ20節のところに、イエスは私たちの先駆けとして、これそこというのは幕の内側のことですね、至聖所のこと、そしてこれは今日は7章では話が出てきませんけど、8章に行きますとですね、幕の内側というのは天の御座そのものです。そのものの中に入って、先駆けとして入っていったんだ。そして永遠にメルキデゼクの位に等しい大祭司となられました。でこの永遠にメルキデゼクに近い大祭司という言葉が5章からもうすでに出ていたわけなんですですね。アロンのことを大祭司の務め、人の弱さを持っていて、人の罪のために罪の生贄を捧げてとかですね、そのことを話していたけれども、その時にイエス様があなたは常しえにメルキデゼクの位に等しい祭司なんだということを2回繰り返したんだけれども、著者がそれをもう話すことができない、あなたの耳が鈍くなっているからだという話に移っていたわけです。で今からこのメルキデゼクについて話していきます。このメルキデゼクはサレムの王であって、優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。メルキデゼクという人物は創世記の初めの方に出てきます。創世記の初めのところにアブラハムが、ウルという町から神様に呼ばれて、私が示すところに行きなさい、そして示されたところがカナン人が住んでいたところでした。その時に甥のロトが一緒についてきていたんです。でアブラハムはアブラハムとロトはどちらも羊や牛を飼っていたんですね。まあ、当時はですね、この会社があって、で家があってというような社会ではなくて、この族長社会ですから、もうそのままがもう一つのビジネスみたいになっているような、このような社会ですね。でロトも持っていて、アブラハムも持っていて、一つの土地のところにいたので、神様がですね、その財産を祝福してくれたので、その住む場所が狭くなっていたんですね。それで、喧嘩、その牧者、羊飼いたちが、この争いが絶えなくなってしまいました。そこでアブラハムの方がですね、この降りてですね、ロトにこう言ったんです。あなたと私は親類同士なのだから、ね、このように争ってはね、証にならないではないか。だからあなたが右に行きたいと言ったら私は左に行くし、あなたが左に行きたいと言ったら私は右に行くからと言ったんです。でその時にロトはヨルダンの低地の方を見ました。ヨルダンの低地というのは視界とかあっちの方の東側の方ですね。そこはとても生い茂っていてですね、とってもこう潤っていたと書かれています。でアブラハムとロトとの違いは、アブラハムは目に見えないものを信じていた人に対して、ロトは目に見えるものを信じて追っかけていたタイプです。でロトはそれを見て、これはいいということで、そしてそのところに行ってです、
そのところにソドムという町があったんですね。ソドムの町は横島な者たちがいて、罪人がたくさんいるところだと書いてあります。でもお構いなしにソドムの方に天幕を向けてですね、そしてそこに住み始めました。しばらくしてその地域で戦争が起こったんです。ソドムの王とかいろんな王がいたんですけど、その王がですね、自分たちを支配していたまた別の王たちに対して戦争を仕掛けて、そしてこれが破れていったんです。その時にロトはなんとソドムの町の中に住んでいました。このように目に惹かれていくものですか、自分の目に見えるものをですね、こう追っていくとですね、どんどん罪の中に入っていくのが分かるんですけども、ソドムの町にいて、ロトはそのソドムの町でソドムの町にやってきた人たちによって連れ去られてしまったんです。奪い取られてしまった、略奪品って言ったらいいでしょうか、略奪物ですね、略奪物として戦利品として連れ去られていってしまったんです。でその知らせをアブラハムが来ました。でアブラハムはロトを愛する愛のゆえにですね、徹底して追跡していったんですね。そして、追跡してダマスコのところまで、ずっと上の方までですね、今のシリアの首都ですね、ダマスコのところまで行ってですね、そしてそこで奪い返したんです。そして、また戻ってきたんですけれども、その時にひょこっと不思議な人物が現れました。創世記の14章の18節です。開きたい人は開いてください。またシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭地であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡されたいと高き神に、渡されたいと高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えた。ここから言います。で、その後にソドムの方が来て、私も何かあげようかっつったら、アブラムは断ったんですね。でもこのシャレムの王、またはサレムの王と言ってもいいですね。シャレムまたはサレムというのはエルサレムの短縮形です。ですから聖書の中で一番初めに出てくるエルサレムの言及です。そして彼はパンとブドウ酒を持ってきているんですね。不思議ですね。イエス様が弟子たちと共に聖餐を行われたことを思い出させます。そして意図高き神の祭司なんですが、これが不思議です。王ですよね、サレムの王です。王様が祭司になっているということは、旧約聖書の律法を読んでいる人であれば変だなって思います。王が祭司になることはありません、律法の中では。ですからウジヤが、この王であった時に、そのウジヤがですね、この祭司に代わってですね、祭司のその中に入ってですね、この祭司と同じようなことをしようとした時にですね、神様によって打たれて、そして雷病になってしまったですね。そしてサウル王もそうだった、このレビ系の人であったサムエルを待って、そしてサムエルが生贄を捧げるはずであったのに、彼が自分で生贄を捧げ、そして彼は王位から退けられたわけです。このように王が祭司になるということがないけれども、今ここで意図高き神の祭司なんですね。そしてこの祭司がアブラハムに祝福を与えたんですね。私はあなたを祝福すると言いましたけれども、その祝福というのはアブラハムがまず初めに神様に呼ばれた時に、私はあなたを祝福するということに基づいての祝福であります。そしてアブラハムが祭司に10分の1を捧げたんです。 その10分の1というのは、このたくさんの戦利品があるって、その中で高価なものがあります。上等な牛であったり羊であったり、また金や銀かもしれません。とにかくその上等なものを、大切な高価なものを全てその人に与えたわけなんです。本当に不思議です。イスラエルでは立法の中でアロンの位の人たちが祭司であり、そしてその人たちに10分の1を捧げるという律法があります。けれども今アロンではない、この急にというか、なんか神秘的っていうか、突如というか、なんか不思議な、なんとも言えないメルキゼデクが出てきて、それからいなくなってしまうんです。彼が出てきたのが予言の中に出てきたんですね。ダビデ王が詩編の中で予言をしたんです。で、その予言を私たちは五章から学んでいたんですね。あなたは、とこしえにメルキデゼクの位に等しい祭司となる。で、ダビデはずっと後に出てきましたね。紀元前の1000年ぐらいの時ですから、アブラハムが大体2000年。という不思議な存在なわけです。そして次を見ますね、戻ってください。7章です。父もなく、その前ですね、まず彼はその名を訳すと義の王であり、義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。メルキデゼクの名前を訳すと義の王となります。で、この義の王と書いてありますが、エレミア書の23章の6節には、メシアの名前としてこう言われています。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。この私たちの正義はヤーウェチェデク、チェデクというのは正義ですけども、このように義の王がメシアとして予言されています。で、サレムの王、今説明しましたように平和の王です。エルサレムというのは神の平和、または神の土台という意味です。このエルサレムにおいて、後にアブラハムがイサクを捧げて、そしてこのエルサレムにおいて、後にダビデが土地を購入して神殿が建てられて、その敷地となり、そして後にまた神殿が再建されて、そしてそのエルサレムでですね、このヘロデが建った神殿ですね、その時にイエス様がベツレヘムでお生まれになって、そしてそのエルサレムの町の外でイエス様が十字架につけられて、そしてよみがえられて、エルサレムにあるダビデの墓のところで弟子たちが祈っている時に聖霊が下って、教会が始まりました。そしてこのエルサレムにイエス様が再び戻ってきてくださいます。オリーブ山です。すべてエルサレムです。神の平和ですね。けれども聖書の中を見ると、このエルサレムに世界中の軍隊が集まってきて戦いを挑むということがもうたくさん書かれていて、このエルサレムほど戦いが繰り広げられているところは聖書の中でも現代でもないわけですね。けれども神様がその人間の争いを打ち破ってですね、平和を確立されますですね。これがエルサレムですけれども、そのなんとエルサレムを統治していたのがこのメルキデゼクなんです。不思議ですね。そして次を読むと、父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。聖書には系図があります。 で、系図のところで通読するときにつまずく人が結構多いですね。結構多いですね。でも、読み方を分かると、とっても面白くなるんです。アダムのところから始まって、セツの子孫です。そして神様は、そのセツの系図を載せてくださっていて、その中にノアが出てきて、ノアの3人の息子の中のセムの系図が出てきます。他の系図っていうのは途中で終わったり、なんかなくなったりするんです。けれども次にこのノアの、セツの、あ、セツじゃなくてセムですね、セムの子孫の中にアブラハムが出てきて、その系図がありました。そしてアブラハムの子供イサク、ヤコブ、ヤコブに12人の子供ができて、そしてその12人の子供に対してヤコブが終わりの日にどうなるかという予言を死ぬ前にしました。そして出エジプト記を見るとレビ系ですね、レビのレビから続く系図が書かれていて、そこにモーセとアロンがその中におり、そしてアロンの息子エルアザルでしたっけ、エリアザル、エリエゼル、エリアザル、いつも忘れてしまうんですが、どっちかですねでそれで、ですね、そして系図をずっと書かれているんです。で、歴代史を見るとですね、またそれが編纂されて、なぜかというとバビロン捕囚があった後にですね、またユダヤ人がユダヤ人として生きていくためにですね、このまたこの戻ってですね、ちゃんと系図を整えていったというものがあってですね、あとルツ記も見てください。ルツ記もちょこっと載ってるんです。なぜかというとあのルツと、この、旦那さんが、どう忘れ、ボアズですね、ボアズを通してオベデが生まれ、オベデの下がエッサイで、エッサイの子供がダビデ、ダビデにつながって、そしてダビデからの子孫、今度王族の方の子孫ですね、ずっと代々つながってました。で、系図が終わるのはどこですか、最終的に終わるのは、ね、イエス・キリストス、マタイの一章ですね、あとルカですね。このようにメシア待望が最初からあったんです。節の時から、いや、もっと前ですね、自分の子孫にメシアが、メシア感を抱いたんです。なぜかというと呪われたものとなった、土地は呪われたものとなった、で、人間は堕落してるんです。神様がこうしなさいと言っても失敗するんです。ノアの箱舟があって、あのノアの洪水がせっかく起こってやり直しが与えられたのに、またバビルの塔なんか建てて民族に分かれてしまって、この連続なんです。だから本当に人間はいつもうめいているんです。私たちをこの救ってくださいといういつもうめきを持って生きている、まあ、ある意味で不条理な世界に住んでいるがゆえの希望なんです。それがメシア、それキリスト、そしてその系図を表しているのがこの、ちょっと今ちょっと脱線しましたが、とっても大事なところなので、この系図で、メルキデゼクには系図がないんです。お父さんお母さんが書いてない、何々の子何々って言ってますよね、うん、あれ面白いですね。ちょっとまた脱線しますけれども、あの私あのアメリカにいた時にヨルダンから来たですね、この、 あの牧師の人と交わりを持っていたことがありますけれども、何々の子何々の子何々って書いてあるじゃないですか。で、あっちの人たちの名前、アラブの人もおそらくイスラエルの人たち、ユダヤ人も同じだと思うんですけれども、そのまま名字としてつながっていくんです。そして名前なんです。だからあれは名字名字名字名字名字なんだかってなってるんです。でそのようになっていて、それで、このあれなんですけれども、お父さんとお母さん必ずいるんです、書かれているんです。なのにメルキデゼクはない。でもっとすごいのが、生涯の始めがない。あ、もう人間じゃないなってここで分かりますね。そして次に命の終わりもない。人間じゃないですね。次に神の子に似たものとされる、常しえまでいつまでも祭司としてとどまっている、次元が違うところに存在する永遠の祭司です。もうさらに読んでいくと、これはもう結論せざるを得ない、あのアブラハムに現れた、イエス様が言われました、 アブラハムはその日を見て喜んだと、ユダヤ人と話した時にですね、あなたはアブラハムよりもの前にいたというのですか、あなた若いじゃないですかと、50人もなっていない、もうアブラハムの前に私はあるのです。 Before Abraham was I am って英語で言うとですね、 I was じゃないですね、 I am となっているんです。ヤーウェなる神ですね、私はあるです。それで石投げつけようとしたんですね、殺そうとしたんですね、イエス。神の現れだったんですね。そして多くのほとんどの聖書学者は、これはイエス・キリスト以外にはないと結論付けています。でもこの不思議な常しえの祭司が現れて、そしてこのことをよく考えなさい、その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。ここいろいろ出てくるんです。このよこんなに素晴らしい救いとかですね、あとは、この大祭司であるイエスのことを考えなさいと3章の1節にも書いてるし、よく考えなさい、沈思しなさい、沈降しなさい、深く考えていきなさい、ということをここでも書かれています。族長であるアブラハムさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。先ほど説明しましたように、アブラハムは残り物をあげたのではありません、最良の戦利品を10分の1を与えたんです、捧げたんです。でもこのアブラハムはイスラエルの父であり族長ですね。このアブラハムが10分の1を捧げているということなんです。アブラハムよりも偉大なんですよということです。優れているんですよということです。で次ですね、レビの子らの中で祭職を受ける者たちは自分もアブラハムの子孫でありながら民から、すなわち彼らの兄弟たちから10分の1を徴収するようにと律法の中で命じられています。民数記の18章の21節から29節までに祭司が10分の1を受け取ることが定められています。まずレビ人がいたんですね。レビ人が10分の1をイスラエルの民からあてがわれて、彼らは約束の地で割り当ての地を受け取っていないので、町しか持っていなかった、住むところしか、だから彼らが神様に奉仕に専念できる、神様が受け継ぐ土地であるということ、受け継ぐ分であると神様がおっしゃられているんですけれども、そして神様に奉仕をしていくために、だから10分の1を受け取って、でもそのレビ人が今度は自分で受け取ったものを祭司に10分の1を与えるんです。でその祭司は主の幕屋の中で奉仕をする人たちです。そして聖所の中に入って奉仕をする人で、大祭司が年に一度至聖所の中に入るわけですけれども、その祭司はその一般のイスラエル人、またレビ人ですね、全ての人から10分の1を受け取るわけです。それは神様を代表している人であり、神様に仕えていく人だからですね。神に人々に代わって罪の生贄を捧げていく人だからなんですね。で次見ますね。ところがレビ族の系図にないものがアブラハムから10分の1を取って約束を受けた人を祝福したのです。アロンの系図が旧約聖書を読むととても大切にされていることを私たちは知っています。祭司といったらアロンの系図です、アロンの家系です。にもかかわらず今ここで10分の1を受け取っているわけですね。そして次に、言うまでもなく下位のものが上位のものから祝福されるんです。私はあなたを祝福しますという時は上位の人が下位の人に祝福を与えるわけです。これは祭司の務めですね。祭司は、アロンも祝福しましたけれども、主が祝福されるようにというですね、祝福を与えました。その祝福はですね、上位の人が下位の人だから、ここで メルキデゼクはアブラハムよりも優れているということをですね、ここで言っているわけです。次です。一方では死ぬべき人間が10分の1を受けていますが、他の場合は彼は生きていると証しされているものが受けるのです。アロンとその子孫は死んでいきました。その死ぬべき人たちが10分の1を受けていったわけですね。けれども他の場合、これメルキデゼクです。メル、いつも間違いない、メルキゼデクでいいんですね。メルキゼデクですね。セデクだからそうですね。メルキセデク、セデクが義ですからですね。で、彼が、彼は生きているんです。生きていると証しされてるんです。また言うなれば10分の1を受けるレビでさえアブラハムを通して10分の1を納めているのです。というのはメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時にはレビはまた父の腰の中にいたからです。これちょっと難しいけれども、難しいかもしれませんが、ちょっとそんな難しいことではありません。アブラハムがメルキゼデクに捧げましたね。でもこのアブラハムの腰の中ですね、つまり彼の子孫から、レビ族が出てきたわけです。そうですね。だから、このレビ族の人たちもアロンの家系の人たちもある意味でアブラハムを通してメルキデゼクに捧げた、10分の1を捧げた、まあ、アブラハムが代表となっているというような感じでここでは書かれていて、わかりますか？もう次元が違うということです。彼ら自身もある意味で捧げていたんだですね、ということです。ですからアロンの祭司職とメルキゼデクの祭司職は比べるような存在でも本当はないんですよね。次元が違う、はるかに勝っている存在であるわけなんです。ここまで話してヘブル人への手紙を書いたこの著者はイエス・キリストの大祭司としての務めを聖書から論証することができました。祭司と言ったらアロンであり、アロンから生まれたものがその務めを行うということですけれども、実は聖書を紐解くとアロンの家系ではなくメルキデゼクのクライという祭司が存在していますねということを今聖書から論証したわけです。そしてあの詩編の110編に書かれているダビデを通して予言されたメシア予言についてさらに詳しく話していきます。ちょっと開いてみましょう。詩編の110編です。詩編の110編の1節から4節までを読みます。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。この言葉はヘブル人への手紙でも何回も引用されました。またイエス様ご自身もエルサレムの宮の中でお話になっていたところですよね。メシア予言ですね。キリスト予言です。イエス様の足台のところですね。そのまでには私の右の座について。そして次に主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされるですね。この杖というのはこの王権のことです。王位のことですね。統治するということです。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで仕える。あなたの若者はあなたにとって朝露のようだ。主は誓い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司で。このようにメシアは祭司であるとも言われているんです。王でもありますし、また 祭司でもあるわけです。そこで著者がキリストが来られた今は祭司職、アロンの祭司職が今までありましたけれども、メルキデゼクの祭司職に変わったんだということを話をしています。11節に戻ります。7章の11節です。さてもしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それ以上何の必要があってアロンの位でなくメルキデゼクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。祭司職は人の罪の捧げ物をして、人の罪を神様によって許してもらえるように人々に代わって出ていく人であります。仲介者です。そして人々が神様に受け入れられたものとなっていく、神様に近づくことができるようになっていく、そして神様の命と恵みを受け取っていくことができるようにしていく人たちであります。でこの祭司職がアロンの家系で完全であったならば、彼らが行っていたことがもうそれでもうきちんとできていたのであったら、なんであえてあのダビデのところで、詩編のところでメルキデゼクに位に等しい、メルキデゼクの霊に倣って祭司であるという予言がなされなければいけないのかということを今ここで話しているわけです。ということはレビ系の祭司職は不完全だったということでしょうということをここで話しているわけです。次見てください。祭司職が変われば立法も必ず変わらなければなりませんが、アロンの位の祭司職はモーセが10回をから始まってですね、あそこで契約を結んだわけですね。それから神様が定めについて話して、そしてその次に主の幕屋についてモーセに教えられました。そこでどういうこの祭具っていうのがありましたよね。この契約の箱とかですね、いろいろありました。それを教えてですね、でその後ですぐに祭司について書かれている、祭司の規定が書かれているんです、ね、でそしてどういう装束を着て、そして認職式はどのようにするかということが書かれています。そしてその幕屋とまた祭司に油を注いで、そし油を塗って、そしてこの奉仕をすることができるんですが、次の書物がレビ記で、祭司がどのように捧げ物をしていくか、また祭司が雷病を祭司によってこの清めて清められるこの儀式があったりですね、祭司を中心としたこの儀式がこのレビ記に書いてあって、民数記でもそのことが詳しく書かれていて、例えばコラがですね、このアロンの祭司職をですねに挑みかかって、そしてコラが裁かれたという話が書かれていますけれども、このようにして立法というのは、祭司職は立法を基盤にしているわけなんです。ですからこのアロンの祭司職がなくなるっていうか変わってしまうのであったら、立法ももう変わってしまいますよねという話をしているわけです。で次に、私たちが今まで論じてきたその方は祭壇に使えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族については祭司に関することを何も述べていません。はい、イエス様はユダの獅子と予言されています。イエス様はユダ族の方です。ユダ族のものです。そうですね、わかりますよね。でユダ族からは祭司についての約束も規定も何もないんですね。けれども詩編の中に杖を持つ者が、このユダにヤコブがユダに予言したんですね。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。足の間というのはつまり子孫ということです。子孫から離れることはないという予言をしましたけども、先ほど読んだこの詩編のところではその杖ということが書かれていました。王権が書かれて、そして祭司というのが書かれていました。 立法ではそんなものは書かれていなかったのに、預言としては書かれていましたよねということですね。で次です。どんどんどんどん要点に、このパンチラインって言ったらいいんですか、なんて言ったらいいかな、日本語では、このオチですね、オチの中に入っていきます。もしメルキデゼクに等しい別の大使が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その最初は肉についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方についてはこう明かしされています。あなたは常しえにメルキデゼクの位に等しい祭司である。アロンの祭司とメルキデゼクの祭司の決定的な違いがここに書かれていました。前者は肉についての戒めです。後者は朽ちることのない命の力です。地上のものであるか天上のものであるか、肉に属するものであるか御霊に属するものであるかの違いです。私たちがどの祭司に使い、どの祭司のミニストリー取り扱いを受けているかどうかということを自分自身に質問していなければいけません。私たちは御霊によって生まれて、上から生まれたもので、肉に属するのではなく御霊に属し、天に属するものであって地に属するものではないはずですけれども、私たちはあたかも自分で神の戒めを守っていく律法の中に生きているように生きてしまいます。クリスチャンはこうでなければならないという脅迫観念といったらいいでしょうか。そういうものを私たちは持っています。自分の努力によって守っていくけれども、かえって守れずにその反対のことをしていくという葛藤の中にいます。この葛藤を描いているのがローマ人への手紙の7章、パウロが言ってました。自分が望んでいることができず、自分が憎んでいることをかえって行ってしまう。そして彼は、ああ私はなんと惨めな人間なのでしょう、この死の体から救い出してくれる人はいるのでしょうかというふうに言っているわけですけれども、これは何でかっていうと、ここに書かれているように肉についての戒めである律法により頼んでいるからなんです。けれども私たちがより頼んでいるのは命の力なんです。常しえのところから来る、永遠の次元から来る命の力なんです。私たちが罪に打ち勝つにはどうすればいいでしょうか。私たち自身がこの罪の体をそのまま神様に見ていただくという謙虚さが必要になっています。自分で自分を騙すことが非常に多いんです。私たちはこうしなければいけないと言って本当に自分がどういう姿なのかを見ないように努力するんです。神の前に取り繕うんです。人の前に取り繕うということだけではなく、神の前に取り繕うんです。そうではないんです。それは律法の世界なんです。私たちが生きているのはこの命の力、つまり私たちはもうすでに死んでいるということを神の前で認めることなんです。そのままの私たちを神の前に持ってって、そしてこの私たちがキリストと共に十字架につけられているということを認めることなんです。そして御霊が私たちを助けてこれの連続なんです。旧約と新約の違いであって、このことの旧約と新約の違いは8章で学びますが、ものすごく大事なことですね。このように命の力によって祭司となったんです。そして18節見てください。一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。 前の戒めというのはモーセの律法です。弱く無益なためというふうに書いてあります。または何事も全うしなかったのですと書いてますけれども、律法に何か悪いことがあるということではないわけなんですね。パウロは言いました。律法は聖なるものであって、霊的なものであって、良いものなんだと言いました。律法を見ると神がどのような方なのかをはっきりと見ることができます。けれども問題は、律法はその力を与えないんです。守るための力を与えないんです。私たちは律法が与えられる前に、すでに私たちの父である、父というか頭であったアダムが罪を犯していました。私たちはその罪を受け継ぐものとなっていたんです。なっていたというのは、クリスチャンだから今言ってるんですけども、なっているんですね。人類に対してはそうです。ですから肉によって私たちは弱くなっているから、律法を守ることができないんですね。ですから律法はそういう意味で弱く無益になっているんですけれども、他方でさらに優れた希望が導きられました。ローマ人への手紙の8章には、御子がこの肉の、私たちの肉の弱さのためにできなくなっていることをしてくださったと。律法が要求しているのは死です。死の要求です。これ守れなかったんですね。イエス様はその人間の姿、私たちと同じようになってくださって、肉においてその処罰を受けてくださったって書いてあります。私たちは肉によってできなくなっていること、いつもこうなんかこうやって、あ、こうしなきゃいけない、こうしなきゃ、あ、ダメだ、こうやって、ダメだダメだダメだダメだダメだダメだって、クリスチャン生活でこれ20年30年ってやってしまうわけですけれども、そうではないんです。それイエス様全部やってくださったんです。やってくださって全部罪を受けてくださって、だからキリストイエスにあるものは絶対に罪に定められることはないとパウロは断言してるんですね。で、それができなくなったんだけど、今話しましたようにさらに優れた希望、つまりイエス・キリストがその肉の弱さのためにも全て解決を与えてくださった希望です。そしてこれによって神に近づく、何回も出てきますね、大胆に神に近づく、神に近づく、神に近づく、神に近づく、近づくことができたんです。このように立法、アロンの祭司職は、この、ある意味で無益無能であったんだけれども、それを、このメルキデゼクの祭司職はできるようになったという話が書かれていました。今日は長くなりますが続けて話していきます。20節です。またそのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない、あなたは常しえに祭司である。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。先ほどの詩編のところに110編のところにはここに書かれているように、主は誓ってこう言われと書いてあるんですね。思い出しますね。誓いのことについて詳しくこの前学びました6章のところに書いてありましたですね。神ご自身が誓われたということはですね、もう2つの確証が与えられた。約束だけでも1つの確証なのに、もう1つ誓われたというのを習いましたけども、ここでも誓ってこう言われた、主が誓って言われた、御心が変えられることはないに対して、アロンの位の祭司職は誓いなんてないんですね。変更されるかもしれないものなわけですね。さらに優れた契約、この契約については8章で詳しく書かれていますので、ここでは話しませんが、保証となったんだということです。また彼らの場合は死ということがあるため、勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。そうですね、大勢の人が祭司となりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。イエス様は今日、昨日も今日も常しえまでも変わらない方なんだ。イエス様は永遠に存在されていて、変わることなく今も生きておられて、祭司の務めをしてくださっているということです。そして次に、イエス様がメルキデゼクの祭司の位に就かれたことがいかに優れているか、その影響力が書かれています。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリ リストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。完全に救う、これどういう意味でしょうか。一つの意味としては、どんなに最悪な状況の中にあっても完全に救うことができる。どんなに罪深いことを行っても、最も汚れたことを行っていても完全に救うことができる。で、何よりもこの完全という言葉は永遠に救うということです。完成したんです。究極的な救いがイエス様にあって与えられたんです。で、私たちに必要なのはキリストによって神に近づくことだけなんです。全てをしてくださったイエス様がおられて、イエス様が乾くものは着なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい、私たちにすることはただ 神様の御前にキリストにあって出ていくことだけなんですね。そして主は私たちを助け、力つけて恵みと憐みを施してくださるという単純な福音の中に私たちは導き入れられているわけです。またこのように清く悪も汚れもない罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。私たちにとって必要な方はこのイエス・キリスト大祭司なんですけれども、でこのイエス様について書かれていました。罪から離れておられる、で悪がない、悪意とかがない、そして汚れが、ない、この道徳的なこうなんていうの、内面の汚れがない、罪人から離れている、罪人の真ん中にイエス様はおられましたけれども、私たちとは違うんですね。私たち罪人、イエス様は私たちのようではなかったわけです。罪人に影響されることはありませんでした。でも罪人に影響をお与えになりました。次に、天よりも高くされた大祭司、あらゆる霊的存在よりも高くされた全てのものに勝っておられる祭司であります。次に、他の大祭司とは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。ただ一度という言葉がものすごく大事になります。英語ですと Once and for all、日本語ですと金輪際一切という感じです。歴史を通じてレビ人の祭司が毎日生贄を捧げていました。誰かが罪を犯すとですね、その罪を持ってですね、その罪はのためにイスラエルの人がですね、生贄を持ってきて、そして祭司をほぐってですね、血を流して、そしてまた罪を犯してしまいます、またほぐってですね、で自分の罪もあります。なんかしかしイエス様はそのような不完全なものではなくて、ただ一度あの十字架の上でテテレスタイ、完了したと言われて、救いを完成してくださったんです。永遠の救いです。永遠の次元における救いなんです。でこれでもう一切罪のための問題を掘り起こす必要がなくなったんです。もう終わったんです。完成しました。ここで私たちが自分は誰のミニストリーを受けているかというのを考えなければいけません。本当にイエス様のミニストリーを受けているんでしょうか、それともこの旧約の祭司のようなミニストリーを受けているのか。私は罪を犯してしまった、ああ神様から離れてしまった、ああごめんなさい神様、神様に近づきます、ああまた罪を犯してしまった、ああこういうことやってしまった、してこの神様、そして何かいろんなプログラムがありますですね。このクリスチャンとしての成長のためのプログラムといって、こういろんなことをやっていきます。で伝道して何かこういろいろ活動していきます。そしてこれに疲れてしまったから、ああじゃあもう教会はいいやですね。いつまでもいつまでもそのように、あたかも罪、この罪の贖いが完成していないかのようにですね、イエス様と私たちの間に何か、神様と私たちの間に何かを置いているんです。 そして私たちプロテスタントはローマカトリックのことをよく批判します。なんであの儀式なんかね通してですね神に近づけるなんて言えるのかと。でも私たちはプロテスタントはですね、建物は確かに簡素かもしれませんけれども、同じことを心の中で行っているんです。牧師を通して、あの牧師先生が良かったから、あのメッセージが良かったから、そして牧師につまずいた、あの人につまずいた、これ旧約です。繰り返し繰り返し何度も何度もやってるんです。でこういう話をするとですね、じゃあ何もやらなくていいんですか、もう完成しちゃったんだから罪の告白しなきゃいい、だって書いてあるじゃないですか。その通りなんですね。その聖書に書かれていることを私たちはやってるように見えているんですが、動機が間違っているんです。神様に認められるために罪の告白をします。神様に何か近づくために罪の告白をしたり祈ったり何かをしたりします。神様によく見られたいために何かをしていくんです。すべて動機が間違っていたんです。違いますよ。神様に認められてるから近づくんです。神様に認められてるから、もうすでに受け入れられてるから、罪は一切過去の罪だけではなくて現在犯しているかもしれない罪、将来犯すかもしれない罪、すべてを一切イエス様が十字架によって取り除いてくださったから、私たちはその中に行こうために祈るんです。そしてその中に行こうって祈って礼拝して交わりを持っているから、楽しくなって喜びが溢れて平安の中に生きてイエス様のことを他の人に伝えるんです。これがメルキデゼクの常しえの祭司のミニストリーです。もう終わったんです。なんと素晴らしい、なんと素晴らしい救いでしょうか。そして最後に立法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、立法の後から出てきた誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるんです。神の御子を神様が祭司として立ててくださったんですね。このような完全な救い、永遠の救いを私たちに与えてくださったんです。どうか旧約の中に戻りませんよ、新約の中に来てください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちが履き違えていることがいかにたくさんあるかを今また学ぶことができました。私たちは何か神様に近づくために祈りをします。しかしそうではありません。祈りというのはこの神様がもう完全に私たちに、救いを与えてくださったその救いを思うために祈って、その救いの中に留まるために祈っているんだということを覚えます。すべてが終わりました。イエス様ありがとうございます。もう全部終わったんです。テテレスタイ完了した、あとは私のミニストリーを受けなさい。この永遠の救いをもういつも私のあなたの弱さに私は助けてあげるから、だから私のところに来なさい、そのようにおっしゃってくださることを感謝いたします。そして私たちが問題なのはこの私たちをあなたの御前に差し出してないことです。いつも取り繕います。そして自分が本当にあなたに捧げていないことを認めようとしません。ただあなたに捧げていく、生ける備え物として捧げていくということが全てであるのにもかかわらず、それをせずに取り繕いの中で私たちはよく生きます。しかしもうその取り繕いはもうあなたの前では裸であり意味がないということを知りました。神様、あなたの前で裸に本当にまっすぐに出ていくことができますように、アダムとエヴァのようにイチジクの木からの葉で自分を隠すことなく裸